もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
23歳になる次男がちょっと離れたところの大学に行ってたんですけど、
はい。
2年生から大学にほとんど行っておらず、
はい。
サークルとパチンコして過ごしてたことが分かって、9ヶ月前より自宅に帰り一緒に生活してます。
はい。はい。
それで今もパチンコを貯めてお金を作って、それでなんか自分で事業をしたいって言いながら毎日のようにパチンコに行っております。
はい。
で、親としてこのまま見守ったらいいのか、本人もこのままじゃいけないとか言いながら続けているので、どうしたらいいかなと思って相談をしました。
なるほど。はい。まずあなたはおいくつですか？
53歳です。
53 歳。
はい。
ご主人は？
同い年で53歳です。
53 歳。あなたのお宅は、これは自営ですか、それとも会社かなんかのお勤めですか？
勤めております。
ご主人がね。
はい。
あなたは？
私は専業主婦です。
専業主婦でいらっしゃる。
はい。
まずご次男なんですが、大学そうすると何年生？
留年して5年生まで行って辞めたんです。
5 年生。
留年したので
うん。1年、1年留年して5年間行ったってことでしょ？
2年までは行ってるので、
あ、待って待って。まだ大学生なのよね。
いや、今は大学じゃなくて、辞めて戻ってきたので。
あ、やめ、うん。5年間通ったの？
そうです、そうです。
5 年間通って2年生だったの？
3年生ですね、3年生です
あ、
ね。
3年生だったの。
はい。
で、やむなく中退ということね。
そうです。
まあ、例えばね、1年生の頃は真面目だったんだけど、2年生ぐらいからどうのこうのみたいなとか。
そんな感じです。サークルが忙しくなって、なんか大学に通いにくくなったみたいで。
で、そのサークルは何だったの？
テニスです。
ああ。じゃあ、パチンコはどこで？
パチンコはテニスの仲間と一緒に行ってたみたいで
で、結局、これはのめり込んでしまったってこと。
すね。そうですね。
じゃあ、ほとんど学校に行かず、パチンコ
そう
屋
です。
さん
パチ
通
ゴ
いに
に。
なって、勉強もしなかったので、試験に落ちて、2
試験
年、
も受けてなかったのかもしれないですね。
おやま。で、結局、その間のことを、そちらはご存知でした？親御さんとして。
なんか薄々おかしいなと思って、
中退されるまでの間に、
なんとか言ったんですけど、
はい。
入れてもらえなかったりいなかったり、一回入った時はもう部屋中ぐちゃぐちゃやったので、なんか様子が変わってるなと思って。
じゃあ実際にその何だろう、気がついたのは、中退してお家に戻って来られてから？
そうですね。本当のことが分かったのは帰ってきてからです。
そうすると9ヶ月前ぐらいから。
そうですね。
今度はじゃあご自宅にいる9ヶ月間はもうずっとパチンコに出っ放し？
家に寝てるか、パチンコに行ってるか、遊びに行ってるかって感じ。
パチンコ以外にも遊びにも行ってんの？
そうです。友達のとこに行ったりとかもし
はい。パチンコに熱中しっぱなしでもないのね、そうすると。
ます。そうです、そうです。
それでさっきなんか言ってることが、なんかパチンコ関係の仕事を。
じゃなくて、パチンコで稼いだお金を元手に何か事業をしたいって。
ということは、パチンコでは稼げてる。
増えたり減ったりを繰り返しながら、マイナスにはなってない感じ
ということは、親御さんにお小遣いをせびったりはしてない。
ですね。しないです。今までのお金をちょっと返してくれたり、月に2万円とか3万円とか、続けて返してはくれてるんで。
あ、ということは、なかなか技術があるわけね。
すごい熱心になんか勉強はしてるみたい
で、ご主人は何ておっしゃってる？
です。主人はもう子供の頃から結構厳しく育てたので、もう今はもう自分の力で生きていく年になってるから、見守っていくって感じです。
で、今日のご相談としては、そうすると何になります？
このまま見守っていいのか、何か変化をできるような言葉だけとか、なんかできた方がいいのか、どうしたらいいのかな、ちょっと親として不安には思うので、どうしたらいいかなと思って電話させてもらいました。
今日はですね、弁護士の塩谷隆之先生がいらしてますので、ご相談を してみていただければと思います。
はい、
はい、こんにちは。
あ、こんにちは、はい、お世話になります。
はい、23歳の息子さんなんですね、はい、で、はい、学校を辞めて、
はい、
今仕事にはついてないわけですね。
ついてないんです、はい、
で家にいて、
はい、
たまにパチンコに行って、
はい、
まあ、それでマイナスにはならない程度に
稼
いでるということ。
あ、そうです。
でお小遣いとかは特に上げてないんですか。
全然上げてはないです。お金を返してもらってる感じで、毎月2万ぐらいは、2、3万は返してもらってるんですけど。
そうすると、じゃあ親からの支援っていうのは、まあ、食事を作ってあげたり、
あ
げるのと、まあ、家にいさせてあげるのと。
あ、そうです、そうです。
それ以外には特に
ないです。
ないんですね。でむしろ今までの分を返してもらってるということ、
は
い、
あ、そうです、はい。
それでお金を貯めて事業をしたいということですけども、何をしたいというふうに言ってるんですか。
不動産をしてみたいとかいろんなことを言ってるので、はっきりわからないんですけど、お金元手に、なんか、
お金を元手にって言っても今は全く貯まってはいない状態なんですか。
大学時代には100万くらいが貯まってたみたいで、
うん、
仮想通貨がちょっとはっきりわからないんですけど、それをしていて、
うん、
ちょっと見てないうちに消えてしまったみたいなことを言ってるので。
なるほどね。パチンコにはまっているということなんですけれども、
はい、
それは生活の糧としてパチンコをやっているという感じなんですか。それともなんかもう楽しくてやめられなくて中毒みたいな。
あ、じゃなくて、どっちかというと糧って感じですね。
これまでに借金をしたことっていうのはないんですかね。
あるかもしれないですね。なんかクレジットの請求が来ていて、
うん、
どうしたのって聞いたら、なんかカードで買い物をして、
うん、
結局パチンコで買ったお金で全部払ったみたいな。
そうすると 今はもう全部借金は清算をして、今はそういう債務はなさそうなんですか。
奨学金はあると思います。100万くらいはあると思います。
奨学金ね、
はい、それ以外はないですね。
まあ23歳の男子なんでね、
はい、
もう特にね、家にいさせて、まあ、食事ぐらいは作ってあげるけれども、
はい、
それ以上に親から小遣いもらったりとか、親に金貸してくれとかっていう話がないのであればね、
はい、
まあ、進めることはできないけれども、
はい、
勝手にしなさいということになるんじゃないかと思うんですけどね。
あ、そうですか。
ただね、私もいろんな借金まみれになった人とかたくさん見てますけれども、
はい、
やっぱりそういう転落人生の入り口にはこうパチンコがあるんですよね。
そうですね、
うん、パチンコで負けて、でやっぱりある程度中毒性がありますんでね、特にその今まで勝っていたとかね、そういう成功体験があると、
はい、
もうちょっと続ければ勝てるかもしれないっていうんで、まあ、ついついキャッシングでね、お金を借りてしまったり、
はい、
まあ、消費者金融でね、あるいは友人からお金を借りたりとかいうようなことで借金をしてパチンコをやって、はい、債務が膨らんでしまって経済的に破綻をしてしまうっていう例はたくさん見ているので、
はい、
まあそういう意味ではあんまりこうおすすめはできないんですけれども、
はい、
そういうことがあるということを覚悟の上で、はい、そういう人生を選ぶんであれば、それに対して親がどうこうしなさいっていうふうに言う年齢ではないと思うんですよね。
ないですよね、はい、
で例えばね、何か事業をやって失敗をしてね、ニッチもサッチもいかなくなったっていう時には、
はい、
自己破産っていう制度があって、自己破産をしてもう一度やり直すっていう、そういう、まあ、最後のカードがあるわけなんですよ。一応国の制度としてね、もう一回その人生をやり直すっていう、そういう方法があるんですけれども、
はい、
ギャンブルをやって借金を作ってしまった場合には、
はい、
その制度が使えない、まあ、法的にはね、はい、破産に対して、破産をして免責を受けるっていうふうに言うんですけれども、
はい、
免責というのは今までの借金をもう返さなくていいですよと、
はい、
そういう制度があるんですけれども、
はい、
一生懸命事業をやって真面目にやってたけれども、いろんな事情があって借金ができてしまいましたと、でこのままではとても返せませんという場合には、はい、破産をして免責を受けて借金をチャラにするということができるんですけれども、
はい、
ギャンブルで借金を作ってしまった場合にはその破産免責という制度が使えない場合がありますんで、そこも覚悟しておいた方がいいと思います。はい、いくら本人がパチンコだって立派な仕事なんだよというふうに思っていても、
はい、
世間はそうは見てくれない。
そう、
ね、所詮やっぱりギャンブルでしょと、
あ、
うん、それはその、真面目に働いて借金を作ったのとは全く質が違いますよねと。
あ、そう、そうですよね、うん、
だからそういうふうに世間では見られるということを、そこだけはね、息子さんに、まあ、情報としては提供してあげた方がいいかもしれない。
はい、
うん、だから息子さんがそれでも、まあ、パチンコの、ね、腕に自信があって、自分はそれで、お金を稼げるというふうに思ってやるんであれば、それは息子さん勝手だけれども、
はい、
それで失敗して作った借金に対して、国は救済をしてくれませんよと。で、親もこれだけ言って、
はい、
そういう忠告をしてやめなかったんだと、親としても助けてあげることはできませんよと。
そうです
ね、そういう覚悟ができるんだったら好きにしなさいと。
あ、
そういうふうに、まあ、ちょっと突き放すような言い方になるかもしれないですけれども、
はい、
もう未成年でもないし、
はい、
学生でもないし、
そうです、
うん、その覚悟を持った上で、
はい、
パチンコでお金を貯めて、
はい、
不動産投資の事業をしたいとか言うんであれば、それは勝手にどうぞと。そこだけはやっぱり親御さんの方で教えてあげるというかね、そういう覚悟を持ちなさいと。
本人もなんかずっと続けれるわけではないとは言ってるんですけど、他になんかしたいことが見つからんから、これで稼ぐしかないとかってそう言ってる、ね、はい、
うん、だからね、手持ちのお金でやる分には別にいいですし、はい、それでお金が貯まるんであればそれでいいですけれども、借金だけはしないようにしないといけないと思います。
はい、
はい、
事実を伝えて、はい、
きちんとしたね、きちんとした事業に対する投資ということであれば、時には借金をしてそういう投資をするということも必要かもしれないですけれども、
はい、
残念ながらパチンコというのはそういう正当な投資対象というふうには考えられていないですし、
はい、
制度的にパチンコ屋が儲かるようにできてますから、
そらそうですよね、
うん、そこがやっぱりその普通の事業の投資とは違うところで、だからいくら息子さんが頑張っても常に勝ち続けるってことはないと思いますんで。
そうそうです、
ね、うん、
はい、分かりました。
はい、
伝えてそれでもやるかどうかは本人に決めるように。
そうですね、
はい、
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、
はい、
分かりました、ありがとうございます。
なんかあれですよね、いわゆる依存症ではなくて研究をして勉強をしてやってらっしゃるみたいだから、それでご主人の方もあとはご本人に任すっておっしゃってたみたいですけど、
はい、うん、
期限切ったらどうなんですか、いついつ頃までに資金ができたら、
はい、
うん、そしたらそれで何かをやればって、いついつまでに資金ができなかったらちょっと他のことに変えなさいとか。
あ、そうですよね、うん、何歳までって言った方がいいかもしれない、ね、
そういうことをやらないとずるずるずるずる一緒になっちゃうといけないから。
そうですよね、うん、もったいないですよね、
うん、そのパチンコで資金が集められる、
はい、
っていうのがたまたま一生懸命勉強したらできるようになっちゃったっていうことがあるので、はい、それはある意味特技かもしれないんだけれど、それが本当にね、
はい、
次の仕事をするだけの資金がたまるようになるかどうかっていうところでしょう。
そうですよね、うん、
それと先ほどから塩野谷先生がおっしゃってるように他の事業と違って、はい、もしもマイナスになった時の救済手段がないわけだから、
はい、
うん、公的なね、
そうですよね、
だからリスクの高い資本金の集め方にはなっちゃうんですよね。
そうですよね、
うん、その辺をしっかりおっしゃって、
はい、
それで期限を決められるといいかなって私は思いますけど。
そうですね、ありがとうございます、はい、
それで、
はい、
そういうことで、
はい、どうもありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、失礼いたします。